さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。先週に引き続き、40D どうしようってずっと考え続けてですね、今日というかずっといろんなサイトをうろうろして、小関さんに、仕事中の小関さんにまで私はどうしたらいいでしょう
そうだったの
つぶやいたりしてたのなんですが、明日、出来上がってきます。とりあえず修理は、
あ、修理出したんだ。
もう、いや、結局仕事するのに代替が必要だから。
ああ、そっか、うん。
修理なさざるを得なくて。
そっか。
はい。うん、で、まあ、見積もりでは1万6000円ぐらいっていう話なんですが、
うん。
どうなるかちょっと明日行ってみないと。
うん。
なんか、少しは安くなりましたっていう、そういうニュアンスの返事はいただいたんですけど、
うん。
どのくらい安くなってんだろうなと思いつつ。
なるほど。
はい、取りに行きたいと思います。
はい、
はい、
はずきです。私もかなり悩んでおります。セブン行っちゃおうかなみたいな、はい、ただ iPad も予約始まってるしどうしようかなみたいな、 iPhone も新しいの出るしどうしようかなみたいな、
大丈夫ですか。
困っております。はずきと、
iPod を落としまして電車の中でカバンの割と落ちやすい位置に置いたままだったのをすっかり忘れて寝ててですね、
うん、
で目的駅着いて慌ててこう降りて、うん、はたと気がつくとヘッドホンの先に何もぶら下がってなかったですねありゃーと思ってそのままメトロの駅に連絡入れて、現在戻ってきていなくて、さてどうしようかなっていう戸籍です。
痛いね。
痛い
です
ね。
原価集客終わってるぐらいには使い倒してるんで、
うん、
物としては悔しくないんですけど、他の人がライブラリーを適当に見てプークスとか笑われたりすると嫌だなっていうライブラリーとか個人情報じゃないんですけど、結構、ね、ちょこちょこデータ残るから、それが嫌だなっていう。
なるほどね。
そうあります
。ちょっと恥ずかしいみたいな。
そうなんですよね。
なるほど。はい。
はい。相変わらずの声で申し訳ないんですけども。で、今朝起きたら、なんと、三脚のハンドルが壊れていまして。
なんかみんな。
なんかみんな壊れますね。なんか、もうなんかだいぶ劣化してたっぽいんですけど、今朝なんかちょっと、置いてるとこ見たらいきなり壊れてて。
あらららら。
うん、ハンドルの手でこうくるくる回すやつが取れ、前スノーさんも壊れたとこだと思うんですけど。
あ、はい、
うんうんうん。
どうしようかなという。
そうか、なんか。
もうすぐとは言わないけどね、花火に向けてちゃんとしとかないとなと思いました、高野です。
はい。私はですね、またちょっとニュースネタなんですけど、
うん、
カメラの街、横浜市、
うん、
はい、やっぱ有名らしいんですけど、
はい、
なんと言うんでしょう、やっぱり量販さんとかの、まあ、進出とか、うん、まあね、昨今のこのデジタルカメラの復旧でですね、カメラ店と、まあ、昔ながらのとこなんですけど、結構やっぱ廃業されてる方が多くてという、うん、記事がありまして、
うんうん、
なんか横浜ってすごい大きい街なのにそうなのってすごい寂しさを感じながらちょっと読んでたんですけど、
うん、
でもやっぱりその店主の方がですね、
うん、
デジカメの映像よりもポジフィルムの色の美しさにはかなわないしということを言っておられるのがコメントにあって、はい、
うん、
うんうんとこううなずきながら記事を読んでました。はい、
はい、はい、なんか物入りな、スクラブルチームと この私の地元の横浜の寂しいお話で始まっておりますが今回はそのね、フィルムのお話でいきたいと思います。
とんかつコロッケエビフライ鍋おでんグラタンサラダチキンやきハンバーガーおでんたこ焼きあられせんケーキピザアイスクリームラーメンスパゲティそばうどんパンカレーライス丼物チャーハンオムライスハンバーグ焼きとんかつコロッケエビフライ鍋おでん
配信のサラダチキン焼き肉
ハンバーガーお好み焼きたこ焼きあられせんべいケーキクレープピザアイスクリーム
ということで、亡くなりつつある今回はカラーリバーサルに限定。
まあそうですね、どっちかというと富士フィルムのことしかよく知らないので、うん、特にあの高感度タイプのフィルムがいつの間にか姿を消しているのに気がついてちょっと、うん、ああと思った、うん、で、ネタに挙げたんですけれども、
うん
うん、前ね、ぐっちさんが、ライブハウスでフィルムで撮影してきました。
うんうんうん、メールいただきましたね。
で、うん、その写真もちょっと、ブログに上がっていて見せていただいたんですけど、
うんうん、
そういえば、高感度ポジフィルムって、僕もほんと十数年前は山のように使った覚えがあるんですけれども、
うんうんうん、
今、富士フィルムに関して言えば400までしかないんですね。
あ、そうなの？
はい、400までしかなくて、うん、昔は、まあ、増刊現像で対応なんですけど、1600とか、
うん、
その上を行くようなフィルムがありまして、
うん、
というお話をしようかなと、
うん、
いう感じなんですが、
うん。今、カラーリバーサルを買おうとすると、
はい、
どんな状況なの？
富士
に。もう買えますよ、普通に。
うん、ああ、そうですね。はい、買えます。
買えるのは買える
けど、内容、ラインアップは非常に、製品数が非常に少なくなっちゃいました。
今どれぐらいあって、昔はどれぐらいだったっていう感じなの？
時期によって違いますよね。
時期って？
一番あったのって、
一番ピークだった時は
2000年ちょっと前ぐらいです。90年代。
20種類とか平気であったような気しますけどね。
へー。
各社合わせたら。
メーカーごとに何種類かあって、全部合わせると20種類ぐらいみたいな。
うん。まあ、全体をこう、ざっと説明すると、
うん、
いわゆるアマチュア向けのフィルムがありまして、
はいはいはい、
それの感度が、うん、まあ100とか100、まあリバーサルだけで言えば、おそらく100と、
うん、
100もあったかな。
うん、
どちらかというとアマチュア用はだいたい100前後だったんですよ、
うんうんうん、
でプロ用っていう種類になると急に増えて、
うん、
50、100、400、
うん、
それ以上っていうのと、うん、あとはタングステンというフィルムがありまして、写真用電球とか、
うんうんうん、
照明で撮るのにちょうどいい色温度設定になってる、
うんうんうんうん
ラインでやっぱり感度の低いものから高いものまであってと、まあ30ミリフィルムだけの話ですけど、同じようにやっぱりシートフィルムとかブローニーフィルムも、
うんうん、
で、うん、そのシートフィルムまで含めるとすごい数があったんです
けど、そうだよね。なんかフィルムの形状だけでもいろいろあって、なおかつ感度がいろいろあってとかってなって
る。デイライトタイプか、タングステンタイプ
ですね。ああ、はいはいはい。
っていうので、あったので。
うん。
まあ、それだけ種類が豊富 っていうか、まあ当時それでしか、それでしか、
あの、まあまあそうだよね。
カラー画像が作れなかったので、うん、特に印刷用原稿としてはそれでしか作れなかったし、
うん、
特に高感度フィルムは本当に、なんて言うんでしょうね、
うん、
あの、リバーサルの独断場というかそれしかなかったから
、うん、え特に、ね、ネガでは高感度、
ネガも当然ありましたけど、800ぐらいはあったんだっけ、
うん
コニカが3200を出していました。
ありましたね。
うん、
ありました。
1600ぐらいまでは一応あったのかな、各社。
うん、リバーサルだとそれが3200ぐらいまでっていうのが結構選べたっていうこと、
まあ、選まあそこまでいくとちょっとさすがに種類ないんですけど、うん、まあ、じゃあ一種類ぐらいがあった感じです
ね。うんうんうんうん。
あとは、あの、リバーサルフィルムは、感度、同じ感度で複数の種類があるっていうのが多かったんですよね。
例えば1600で何とかと何とかがあったってこと？
逆に高感度系はほとんど各社1種類だけあって、
うんうん、
要は100、下は50、64クラスから上は200前後ぐらいまでで、
うんうん、
主に100がほとんどなんですけど、
うんうん、
感度100のフィルムだけで1メーカーで5種類とか6種類とかそういうラインを置いてたんですよ。
うん、
うん、
じゃあ例えば富士で100で5種類そ選びようがあったってこと？
富士ですと下は50で、富士クロームの50が、の、
ね、
があって、ベルビアがあって、
うん、
で、今度100に移ると、アマチュア用で2種類ぐらい、
うん、
と、プロ用で3種類ぐらいかな、
うんうんうん、
そう。
とか、うん、あとは、コダックなんかがもっとすごいことになってて、フィルムの、昔ちらっと話してたコダクロームとエクタクロームっていう分類がまずあって、
うん、
それとまた別に感度ごとので、特にエクタクロームものすごい種類あったんですよ、
うん、
アマチュア向けで2種類やっぱり2種類か3種類ぐらいかな、うん、多い時であって、
うん、
それと並行してプロ用のラインのエクタクロームが、あれも3、4種類64があって100があって100でも EPP があって N があって、
うん、
あとなんだっけ日陰用のエクタクロームとかあったはずだから、
日陰用っていうの
は日陰
あの結局色温度を調整する手段がないんで、
うんうんうんうん、
フィルターワークじゃないと、
うんうん、
でもフィルムの方でもともとその色をいじっちゃってるやつがないといけないっていうのがあったんですよね。
ああ、なるほどね。で、その、何回か出てきたけど、そのアマチュア用とプロ用っていうのは何が違うの？
基本的にそんなに、あの、変わらないんじゃないかっていう説もあるんですけど、一応、あの、印刷に適性を持たせるか、うん、スライド上映適性を持たせるかっていう。
うんうんうん。
そういうので、あの、フィルムベースの作り方がちょっと違ったんですね。
へぇなるほどね。
まあ、どっちかというと、印刷用のやつで、
うん、
プリント、紙焼きですね。
うんうん。
をすると、ちょっと難しかったような気がしないでもないんですけどね。スキャナーのスキャニング用、スキャニングした時に一番いい性能になるような感じにできているっていうのと、まあ、あとはその乳剤って生物なので、
うん、
その賞味期限みたいなのがちゃんと管理されているのがプロ用。
おー、
なるほど。はい。なんで、
うん、で、あの、毎月、現像所から、あの、データシートが流れてきて、
うん、
で、あの、現像所の店頭であったり、量販店の店頭なんかで、
うん、
このロットのこのフィルムはこういう状況で使ってくださいよと。
ほうほうほうほう。
そういうデータシートが、うん、ほぼ、多い時はほぼ毎月ぐらい、情報が出て、
うん、
ましたね。
うん、
あのこういう風にっていうのはその色温度とか、まあ、うん、色の好みですね、
うんうん、
常にあの同じ色に出るわけではないので、
うんうん、
まあまあ、モニターで言うとニュートラルグレーがいつも同じ色じゃなくて、
うん、
あの、ある時はちょっと青っぽいとか、ある時は赤っぽいとか、そういうことなんですよ。まあ、ちょっと言い方が非常に大雑把なんですけど。
それはね、じゃあ生産のロットで、
はい、
その微妙に変わってきちゃうのを、
そうですね。
ラボとかが、その情報を持っていて、
ね、
ユーザーに配信してたっていうこと、
は
い、
そうですね。で、フィルムによっては、感度なんかも、
変わる。変わ
っちゃうんで。
うん、変わるんで。
富士も
変わってたね。
富士はありましたけど、あの、100ってパッケージで売られてても、これは80で撮ってくださいとか。
そんな情報が流れてたの？
うん。そうですね。
へぇ、
あの、結局、現像症によっても違うもんですから、機械、うん、結局、機械でこう化学反応を起こさせるので、
うんうん、
どこの現像症っていうか、どのお店のどの現像機で、細かく言えば、現像機、
うん、
そのお店に現像機1号機、2号機、3号機だとしたら、これは、あの、何号機で、細かい人は何号機で何時頃にやってくれみたいな話になってく
る。へ、え、ぇ、ー、そんな指定する人がいるの？
そう、あの、やっぱり物取りとかになってくると。
へ、え、ぇ、
ーうん、まあ、そういう時代だった話ですけれど。
うん、じゃあその時代を高野さんは知ってんの？
私もまさにそういう感じでね、1号機、うん、2号機で、
うん、
カバエルとかね、
はい、
そういうのよくありましたね。
へ、え、ぇ、ー、
うん、なんか、そう、風景の人は何号機でやるとか、ありましたよね。
なんかあれですね、写真もその、なんか、鼻が効かなくては、撮れないと、撮れないっていうか作品にならないような感じなんですかね。うんうん、もう最後、こう仕上がりがこれって、お、この写真は、あ、このお店のこの現像機だみたいな。
まあ、そう、まあ結局職人の世界なので、そこは、プロの方々は、まあそれが正しいこだわりかどうかよくわからないんですが、結果を見てないので、
うん、
店の、人間は、
うん。
でもやっぱりまあその人がそれっていうのから、やっぱりそれには何か意味があったんでしょうね。
うん。でも逆にスノーさんを出すときにそういう指定とかしたことはあるんですか？
そうですね。あの、まああんまりそういう細かいことはやらないんですけど、
うん、
とりあえず月曜日に行くのはやめるとかね。
それは何なの？
あの、まあ、土日休んでる、
はいはいはい、
まあ、動かしてることも結構多いんですけど、
うん、
やっぱり月曜日集中するので、
うん、
あの、お客さんが。
ああ、なるほど。
やっぱり、あの、現像液とかの管理の問題とかもあるし、
うん、
あと人的な要因もあるので、
うん、
あの、月曜日は避けとかいう、そういう感じですかね。
そうなんだ。
あの、
時間もかかっちゃうしね。
ね、時間もかかります。はい、そうです。
なるほどね。で、小関さんもそういうなんか、出すときに、指定を出すって細かく出したことってあるんですか？
うん、私そんなにシビアなもの取らないですし、
うん、
あと、黒白の時は自分でやってるから、まあ、それでいろいろややこしいのがありますし、そもそもリバーサル使うこと自体が絶対数が多くないんで。
ああ、なるほどね。
あんまりないですね。
うん、
あ、学生の時は、まあいろいろ出す時に注意せよみたいな話とかね、
うんうん、
やっぱり言われましたよね。
うん、そうですね。
ああ、なるほどね。その注意点みたいなの教えてもらう。
そうです。僕は最初教え始めた頃、まだフィルムの時代だったから、
うん、
実習、撮影実習に、まあ、あの、リバーサルフィルムっていう項目がありまして、
うんうんうん、
そこで、あの、ラボへの頼み方とかそういう話をしました。普通の写真屋さんに持って行っても、ものすごい時間がかかるから、
うんうん、
とか、まあ、本当にね、あの、全く知らない人たちに教えるので、
うん、
その辺のコンビニとか持っていかないこととか、そういう話かな。
うんうんうん、
あの、マウント、 って、ま、あの、普通のお店だとマウントにしないでって言わないとマウントで帰ってくるからって、マウントとは何ぞやみたいな話とか
ね。
あの、増刊源、まあ増刊とかそういう、あの、色補正の話まで、自分でやったので、増刊の指定の仕方とか。あのテスト現像、切り現テスト
って。切り現。
はい。あの、それのやり方とか、そういうのを教えたものですが。
切り現って何
はい。あの、そう、その増刊現像の話、今回はちょっと高感度フィルムの話にしようかなと思ったのは、
うん、
あの、その増刊現像って結局、カメラの方で、うん、まあ、ISO 感度を400フィルムなんだけど、うん、800とか1600に、あの、ISO 感度ダイヤル合わせて、それに、それで撮ったものを、このフィルムは1600まで増刊してくださいとか、そういう風にお願いして
、
やるんですけど、あの、結局、それは機械的にその1600で撮ったっていうだけで、実際に増刊現像、その指定の時間でやってもらったとしても、そこ、それで、いい濃度になっているか、とか分かんないんです
よ、ね。はいはいはい。
で、それで1本36枚全部やっちゃって、全部、あの、露出合ってなかったら、もう、それでおしまいですから、一応最初の6コマなら6コマとか3コマなら3コマを、ちょこっと切ってもらって、そこだけ現像してもらうんです。
へぇー。そんなことができるの？
まあ、そんなことが、はい、できます。あの、それは、あの、機械じゃなくて、人間がやってるからなんですけど。
うんうんうん
はい、で、その、最初の何個ばかを上がってきたのを見て、残りを、うん、あの、もうちょっと細かくね、1600なら、例えば400のフィルムで1600だったら、うん、あの、プラス2増加なんですけれども、
ほうほうほう
はい、こういう言い方は、あ、でも、ロー現像とかの時にあるか、ありますね、プラス2とか、
うん、
要は2段、
うん
あの、絞りなら2段明るくとか、シャッタースピードなら2段遅くするわけなんですよ、
うんうんうんうん。
で、そこで、これはちょっと明るすぎるとか思ったら、
うん、
プラス1と3分の1段とか、
うんうん、
プラス3分の1段にしてくださいとか、そういう、
うん
あの、オーダーを出して、それでやってもらうっていう。
へぇー。そんな現像の仕方があったんだ。
はい、うん。していたんですが、
うん、
まあ、あの、今、ローデータから、そこは非常に細かくできますけどね。
なるほどね。いや、今度言ってみようかな。僕も分からず。
いや、
2号機でって。
2号機もないと思う。
ないんだ。
なんかあれですかね、顔ポカーンとされたら嫌ですよね、でも。はぁとか言われてる。
何言うてんの、あんた。
寂しくなりますよね、そういう回答なら。
は
い、
で、切り絵でって、なんかそれっぽく。
あ、まあ、あの、プロラボなら今は当然それはやって
る。あ、やってるんだ。なるほどね、はい。で、そのフィルム自体、今は減ってきてると思うんだけど、どんな感じになっちゃったの？
まあ、富士フィルムさっき見たらですね、
うん、
400のフィルムは1種類だけでした。
ああ
。あの、高感度はね。低感度はちょっとあるんですけど。
プロもアマもなく
今、うん、そう、
あ、アマチュア用が1種類。1種類、2種類かな？
うん。
ありますね。
2種類って言っていいのかな？トレビはアマチュア用なんですけど、センシアをどう撮るか。
そうですね。センシアは一応業務用。業務用っていうのはですね、これ、
うん、
まあ医学関係とか、そういう美術分野用の、
うん、
っていう形で。まあ、なんでも撮れますよと書いてあるんですけどね。
うん、プロビアは？
プロビアはまあその名前の通りプロ用というか印刷用っていう感じです。で、
やっぱりこれ需要が少なくなってきたから種類が減ってきてるでしょうか？
そうですね。ネガよりもポチフィルムの方がそういう意味ではひどいことになってると思います。 メガフェルムはアマチュア用の業務が見込めるんですけど、
うん、あ、はいはいはい、
ポジチューかリバーサルフェルムは基本的にこう印刷原稿に使うものに最適化されてるのが大半なのに、はい、デジタルにものすごい勢いで取って代わられた
んですね。で、仕事の終点というか、それは印刷っていうことには違いはないですか？変な言い方なんですけど、例えばもうディスプレイ上で写すからそういうことは いらないよ的で仕事が減ってきてるのか、いやいや従来通り最終的にはするというような目的ではされてるんだけど、 その分野がデジタルが侵食してるというふうに理解したらいいんでしょうか？
DTP が普及してそれと並行してデジタルカメラを、
はい、はいはい、
も普及しているという歴史がありまして、
あ、はい、
結局前はだったらそのスキャンデータを張り込んだりとかはしていたんですけど、
うんうんうん、
そもそもスキャンできる業者自体というか製版屋さんがスキャンまでやるところも減ってきてる。
あ、はい、
うんうんうん、
あとスキャナーを扱える人がいないとか、
あ、はい、
そういうのもありますし、あとはやっぱり現像する分デジタルデータで回した方が入稿がちょっと稼げるんで、
あ、なるほど、
特に雑誌なんかはもう、
あ、機能的にはそのなんていうんですか、まあ、先ほどの私の読んでたあれではないんですけど、いや圧倒的にリバーサルフィルムの方が綺麗なんですよね。いやだから、ね、いやデジタルでこと足りてしまうんでしょうかっていうのがなんか私のちょっと素朴な疑問だったん
です。アマチュアで特に風景やられる方なんかは、ポジフィルムで撮ってるルーペで見て、
はい、
でこの世界はモニターとデジタルカメラでは再現できないってよくおっしゃったりします。
うん、
で確かにルーペで拡大して見る喜びっていうのはリバーサルフィルムならではのものなので、
うん、
はいはいはいはい、
確かに取って代わるものっていうのはない部分はあるよなと思うんですけれど、はい、私個人の意見として言えばリバーサルは別になくても困んないんじゃないかなという。
ああそうなんだ。
メガフィルムはすごく重要なんですよ、うん、逆に、うん、メガフィルムは印画紙にプリントして入る、でなおかつその印画紙にプリントしたものっていうのをデジタルカメラのデータからプリント起こしたものに比べるとやっぱり手焼きした方がいいものが上がりやすいという傾向があるんで、リバーサルの場合は紙焼き実はあまり向いてないんですね。
そうなんですよね。
向いてないの？
向いてないんです。
なのでコントラストがどうしても出にくいのもあるし、結局ルーペで見るか、スライドプロジェクターで隠して見るかしないと、
うん、
もしくは印刷原稿にするっていう使い方じゃないと、
うん、
まあ、一応面白みがないというか、
うん、
会えない。
さっき出たスキャンしてデータとして使うんだったら、
好みですね。でも今時の人で見せて比較したら今時のデジタルカメラで撮ったものの方が綺麗っていう言われちゃうかもしれないですね。
いや、それは確かに全くその通りだと思います。
そうなんだ。
でね、まあ何が面白いかっていうと、その僕はむしろその高感度フィルムのなんかザラザラ具合が、スキャンした時に面白いなと思ったんですよね。
うんうんうん。
なんかこれこそフィルムって感じがして、
うん、
して、なんか高感度フィルムがなくなっていくのは寂しいなっていう、そういう、考えに深けたわけなんですけど。
物として見るんであればすごいその粒子感っていうのは面白いんですけど、
うん、
その粒子感はね、なぜかデジタルデータとあまり相性がよろしくなくてですね、
うんうんうん、
あまり綺麗に見えない。
ああ、そのザラザラ感がデジタルにしちゃうと味がなくなっちゃう感じ、
ただのノイズっぽく見えちゃうっていう。
あ
部分もあるんですよ。
なるほどね。
だから、風景とか鉄方面で、未だにでもリバーサル熱烈な愛好者がいるっていうのは一応まあ、わけがあって、
うん、
細部表現を見たときに、うんうん、デジタルだとどうしても潰れがちになるものが一応像として出てくる。う
ん、ああ、なるほど。
うん、
それは解像度云々画素数云々とかいう話じゃなくて、その像の作り方の問題になるんで、
うん、
なんかそういう、なんだろう、例えば桜の花びらが、なんか崩れるのが気持ち悪いっておっしゃる方ですとか、
うんうんうん、
その方々には、フィルム、リバーサルフィルムで撮る、価値は未だ残ってる。
そういうのはネガでも一緒なの？
ネガでも一緒ですね。
像
の、がどうやって作られてるかっていう話なので、
うんうんなるほどね。そっか、リバーサル焼くんだったらリバーサルじゃないんだ、ネガなんだ、
ね、うん、まあネガの方が当然、絶景、わざわざポジフィルムからインターレガってネガフィルムに起こして、そこから紙焼きするとか、うん、そういうめんどくさいこと
になっちゃうの。
した、
した、あの、昔はそうしてましたね。
もう、あ、ダイレクトにすると今一良くないからってこと。
うん、なんかベタっとしちゃう感じになって、
あとはその綺麗に展開できる材料がなかったっていう時期で、ある一時期においてはそういう傾向もありましたんで。
うんうんうん。なるほどね。うわぁ、そうなんだ。カラーリバーサルってそういうもんなのね。何も知らずに何本か撮っちゃったんだけど。
あれですか、ライトボックスとか、そういうの使って、この、覗いてみると、それはそれで楽しい。
ああ、
楽しいんで。
透かしてみて、楽しかったけど。
逆に今のは若い人って言ったらどの辺から若いかわからないんですが、見せるとびっくり仰天しますよね、特に中盤ぐらいとか、もうずっと大きい
展開、
ルーペで見せるとすごいって驚きますから、
うん、
今あるうちに撮っといて、
うん、
そのまあ自分のお子さんとか
でもいいんですけど、
ポジで撮っといて、
うん、
保存、まあ保存状態もちょっと問題はあるんですけれども、綺麗に残しておけば、
うん、
まあ孫ぐらいまでいけるかもしれないから、
う
ちのじいさんがこんなんで撮ったんだよって、デジタルデータ、どこ行くか分かんないじゃないですか。
うんうん
うん、と変わっちゃったらそれでおしまいだし、
うん、
そういう意味では。
ま
あ、ネガフィルムもいいんですけど、ネガも今度その乾材とかがなくなった場合は、反転した画像でしか見えないので、なんかその将来博物館とか歴史民族博物館みたいな、あれ郷土博物館とか、ああいうのになんか残したければ、ポジフィルムで撮っておけば、燃えたりしない限り大丈夫なんじゃないかって気がするんですけど。
そのフィルムの保存ってどうなんですか、こう、
はい、
普通に置いといて長期間保存できるの？
湿気とか、湿気と熱にはやっぱり弱いので、脂肪をまあちゃんと本当に保存したければ、やっぱりそういう温度湿度感の、ね、管理できるところ
に保存します。キリダンス入れてる人とかいますよね。
なるほどね。
あとネガカバー、だいたいまあ、あれにしてしまえば、マウントにしてしまえばもうマウントでそのまま裸で来るんですけど、
うん、
ネガカバーといってスリーブに入っている場合は、
うん、
あれだとビニールというかね、プラスチックのフィルムの透明なやつだと、
うん、
やっぱり湿気とかでくっついちゃう可能性が大なので
。あ、そうなの？
はい、僕はまだないですけどね、そういうのは。もう、多分気がつかないだけかもしれないけど。紙のやつがあるんですよ。
はいはい、
紙のネガケース。それに入れておくと。で、その切り箱とかに入れておく。
へ
ー、あれマウントで今思い出したんですけど、マウントにあのガラス挟まってるのが製品がありましたね、
はいはいはい、
あれ保存性で言ったらついてるのとついてないのどっちがいいんでしょうね。
マウントにガラスがついてんの、はい、ガラスでフィルムを挟むような感じってこと。
そうです。
へえー、それ高そうだね。
挟むときのコンディションが悪かったら逆にカビ生えたりしそうだなと思ったり、
はい、気が
します
。うーん、そう、カラーフィルムって割と色素でできてるんで色抜けるんですよ、うん、
え、色抜けるの？
まあ染料なので。
うちにある昔撮った学生の頃撮ったようなリバーサルフィルムで、
うん、
パッと見たと大したことは変わってないんだけどスキャニングしてみると、
うん、
あのカラーバランス狂い始めてるやつとか、結構出てきてるんで、案外持たないですね。
ああそうなんだ。
で個人的な偏見なのかもしれないんですけど、フジクロームはなんか妙に抜けるの早い気がするんですよね。
そうなんだ。
それあの富士のはさ割と彩度が高いから変化
した余計変化が出やすいんですかね。あれ
目立っちゃうんじゃないかな。あのちょっと話あれそれますけど、富士とコダックって全然あの同じリバーサルでも全く方向が違って、なんか富士すっごい彩度どんどん高くなっていったんですよ。未だに高いけどギンギラギンな感じなんですけど、コダックはすごい控えめで地味なんですね。パッと見富士の方がいいんじゃないかと思うんですけれども、実際にそのスキャニングとか印刷データに回すと、どうしたってそんな彩度の高いのを CMYK で出せるわけがないんで、結局、なんか不満が残るわけなんですよね。
はいはいはい。
カメラマンもそうだし、印刷技術者もそう、うん、印刷っていうか、まあ、編集さんもそうだし、例えばお客さんといいますかね、そこの、それを頼んだ、広告を頼んだ人も、なんか不満が、ポジはこんなに綺麗なのにとかいう話になって。
はいはいはい。
だから、人によってはもう、僕は商品撮影は、コダックでしか撮らないっていう。
へ
ぇー。もうニュートラルな色っていうか、割と、おとなしめな色で、しか発色しない方で撮っといた方が、ハズレはないみたいな話も昔ありました。
なるほどね。他のメーカーはどんな印象なの？
あまり使ったことないよくわからない。
あ、一時コニカクローム使ってました。あ、
うん、コニカ
どうです？
すごい渋い本当に製品末期の頃に出てたやつ。なんかまあね、本当にこう渋い色でしたね。
いい意味で？
いや私は好きなんですけど、多分フィルムダー並べて人に見せたら一番これ良くないっていう。
ああそんな感じなんだ。
ぐらい渋い色が出ない。コニカで面白いのがあったのは昔 R100 っていうフィルムがあってですね、医学用にすごい重宝されてたんですね。
へ
え。なんでかっていうと主に解剖写真とかですね、サイの時に血の色の再現が一番正確。
へえ。あ、そんなのあるんだ。
赤がね、すごい表現のバリエーションが広いっていう。
へぇなるほどね。
とか、ありましたね。あとは、日本で手に入ってたもんですと、アグファが一時出してて、で、あともう少し古くなると、スミトモ 3M、スコッチが、リバーサル出してましたけど、アグファの、やつもやっぱり渋い色というかなんか、ちょっと重めの色調で、 なんか、あの、どんよりした感じなんで、あんまり受けが良くなさそうだな、みたいな。
なるほどね。
いう感じでしたね。
あれは
こう、アルファクロームは割と近いんですよ。血筋がというか、もともとその作られた経緯っていうのが、割と親戚筋みたいな部分なので
。
確かね。技術制服とか昔やってたんですよね。
なるほどね。
でしょ。
イルフォードは？
イルフォードは昔から黒白占領です。
あ、うん、あれはカラーないんだ。
カラーないですね。
なるほどね。
映画カラーもないもん。
そっかそっか。じゃあ、カラーリバーサルって言ったら、コダック、富士？
もう、まあ、日本のシェアで言ったら、富士7、コダック3ぐらいになります、ね。コダックがもう実際、スタジオ向けのエクタクロームってほとんどもう全部製造中止にしちゃって。
そう。え、これ、製造中止なの？
今ない。エクタクローム系は2種類か3種類ぐらい。ん？かな？日本で流通してるのはそのぐらいしかないんですよね。
ほうほうほう。
安くていいんですけどね。
あ、そうなんだ。安い感じだった？
いや、昔は高かったんです。昔は高かったんですけど、富士が値上げ値上げを続けていった結果、いつの間にか価格が逆転していて、相対的に安くなってしまったんですね。
あ、そうなんだ。へえ。今コダックのエクタクローム100プロフェッショナルっていうのがあるんだけど。
あ、EPP 黄色いやつ。
うん、黄色いので上に青いラゲが入ってるんですね。
それがこの間お亡くなりになりました。
これ亡くなったやつなんだ。貴重品なの、
はい、あ、ハンスケさんがその一緒にカメラと一緒に
そう
あってきたやつ。あ、それはあの開けないで撮っていて
っていうぐらいな感じなの？あ、そうなんだ。
いや、もうだって二度とこの世に出てこないから、
お、
開けないで撮っといた方がいい。あれですかね、もう博物館級のなんか感じになるんです
か。まあ、そこまでは言ってないですけどね。まあ、多分、抱えていらっしゃる人はいると思うんで。
へ
ぇ、そしたら、ぜひともあれですね、あの、半助写真美術館かなんかでこう、並べていただいて。
撮っとこう。
僕も、あの、コニカのネガカラーだけど、ママ撮ってカラーかなんか残してあります。
ああ、そうなんだ。
でも大事にしまいすぎてどこに行ったか分かんなくなりました。
これさ、冷蔵庫に入れとくっていうのは本当？
冷蔵、短期なら冷蔵ですね。で、長期保存もし本当にするんであれば、鉛袋に入れて冷凍庫。
いや、
マジで冷凍庫なの？
冷凍です。
あ、そうなんだ。
それ鉛袋なんですか？
鉛袋です。一応理由があってですね、フィルム劣化する要因としては、まあ、日光紫外線もそうなんですけど、あと自然放射線っていうたちの悪いのがあってですね、
なるほど。
でも鉛冷蔵庫入れるの抵抗ありますよね。なん
かそうだね。あ、エクステン受けの袋かなんかで鉛使ってるのが確かありませんでしたっけ？ああいうのでいいと思うんですよ。
あれまだ
売ってますね。で、あとは、じゃないかな。あとはですね、その、もともと入ってる紙のパッケージっていうのは、それだけで結構吸湿、要は湿度調整とか、あと、遮光についてはかなり頑張ってくれるんで、あれの口を切らないで冷凍をないし、冷蔵してる分には結構持つ。っていう風に。
じゃあこれは冷蔵庫できたら冷凍庫行きした方がいいの？
そうですね。だから、まあ、鉛袋じゃなくても、密閉袋かなんか入れて、そのまま、冷凍して、で、使うとき、もし使うことがあれば、 一回冷蔵庫に移してから常温に戻してっていう感じで、ああ
解凍してね、
結露が怖いんで。
そうだよね。でもなんかさ、あの冷蔵庫のなんか脂肪在庫みたいなやつ見ると霜がいっぱいついてたりするじゃないですか。あんなことにはならないの？
なんかそういう霜かぶったりしないような感じで袋はかけといた方がいいと思いますよね。
なんか怖いなけど取っときたいし、悩みどこですよね。ああ、なるほどね。じゃあもうでもこれカラーリバーサルっていうのはそう長くないの？
可能性としては、
そうですね、今国内で現像できる拠点がだいぶ減ってきてるのは事実で、
はいはいはい、
で首都圏と関西圏であればまだ若干持ってはいるんですけど、その他のエリアになると、
うん
うん、1軒1箇所あれば恵まれてるぐらい。
ああ、そんな勢いなんだ。
周辺の勢いで周辺の現像所ってないんですよ。
ほうほうほうほう。
なんで、あとはすごい個人とか、あの、なんだい、個人経営だったり、いわゆる北村みたいな、ああいう、オートサイド商の店で、リバーサルの現像設備を持っているところってのがたまにあるんで、そういうところを出すか、っていう、もしくはあのメールオーダーで都心のプロラボに送るとか、
うーん、
形でないと処理できなくなりつつあります。
なるほどね。そっか、フィルムなくなるのもそうだけど、それに伴い現像できるところもなくなっちゃうんだ、どんどん。
そうですね。
いえ、そっか、じゃあ今撮れるうちに撮っちゃった方がいいんだね。
まあそうですね、撮りたいものがある人は、
撮ってなんぼなんで。
そうだよね。
実際本当にもう東北だったりとかあの辺はもうほとんど拠点ないみたいな話も聞いたことがあるんですね。地方によっては、
いやー、じゃあちょっとこれ取らなきゃな。なんかやっぱどうしてもね、デジタルのなんか手軽さに慣れてしまうと、結構よっこらしょうみたいな感じがあるので。
そうですね。
でもちょっと危機感を持って、
あのちょっとあれしてないと、なんていうか心構えをしてないと、あっという間にフィルム終わっちゃいますからね。
そうなんですよね。
最初から残り何コマとか思いながら取らないと。本当にな
かなか難しい感じがしますけど。なるほど。まあなくなりゆくカラーユニバーサル、ユニバースじゃない、カラーリバーサルか。こう皆さんぜひ使っていただいて、なんか需要がもう一回復活して、もう一回生産してみようかみたいにならないですかね。無理か。無理か。そっか。まあでもなくなるのはカラーリバーサルの方からなくなるってことだね。
そうです。というふうに見ています、今のところ。
ああ、なるほどね。じゃあ、なる
リバーサル。あとは、余談になるんですけれど、リバーサルフィルム取って、どうでもいいカットとか、こう、まあ、ちゃんと撮ったことでもないカットとかを、2、3コマちょん切ってですね、しおりとかにすると、またそれはちょっとオツだったりします。
ああ、なるほどね。
前に電車の中でそうやって本読んでるおじちゃんがいて、
なるほどね。
かっこいいですね、でもそれ。
いいかもしれない。
なんか、フィルムで作ったネクタイとか、あるみたいな。
知らないです。
いや、まあ、それは、なんか特殊な加工をしたのかわかんないですけど、なんか、一部分がフィルムでした。
そっか。
とある、こう、著名な写真家先生が、すごいだろうって見せびらかしたことがある。どうやって作ったんだろうって、未だにちょっと疑問なんですけど。 まあ、手作りしてみるのもいいかもしれない。
じゃああれか、ちゃんとこれはいいと思ったやつはマウントかなんかしてしっかり大事に直しておいて、外れたか失敗したやつをなんか遊んでみるっていうのも一つかもしれないですね。カラーリでも、はい、リバーサルならではだもんね。
そう
ネガだとわけわかんないもんね。シールにしてた
らね。まあ、まあ、それはそれで面白いけど、まあ、リバーサルなら、どんな人が見ても、それはそれだってわかるのがありますからね。
うん。それはありかもしれないですね。はい。ということで、ちょっとカラーリバーサル、買ってみようかなと思いました。最後になりますが、ミリさんのカメラバッグ、
はいはいはい、
引っ張りに引っ張って、ご紹介が遅れましたが、開かなきゃ。ずいぶん前のところに、あるので、
そうですね、はい、
カメラバッグ見せてください企画、まだ一応続いております。なので、ぜひ、皆さんも送っていただければと思うんですが、はい、ミリさんのが、まず、お、来ました。カメラバッグ？
はい、これカメラバッグです。
お弁当箱じゃないのこれ。
そうですね。パッと見はお弁当箱にも見え
ます。はい、なんか、開けたらお弁当箱出てきそうな感じですね、これ。
はい。ちょっと実は以前は違うものを使ってたんですけども、最近はこれ、うん、これ一本で。はい、
はい、これ、エツミなんだ。
そうですね。エツミさんの、インナー用の、巾着があるんですけど、
お
う
お
う
お
う、まあ、本当は多分、レンズとかを、なんか、適当に撮れるもん、マジックテープで、間仕切りが変えたりできるので、
うんうん、
はい、たくさんレンズをお持ちの場合に、大きいカメラバッグの中に使うもんだと思うんですけど。うん、
あ、なるほどね。
はい。
うんうんうん。
はい、私はもうこれ一本で、
そっか、DP2 だから入っちゃうんだ。
入ってしまいますね。はい。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、巾着って、いや、皆さんでもやっぱりあれですか、チャック式のやつ使われてる多いんですよね。
いや、この包んじゃうようなやつじゃないか。
うん。
ね、中の。
まあ、普通のカメラバッグなので。
そうですよね。
上蓋をパカッて開ける感じ。
あ、
そうですよね。ちょっとバッグっぽいと言うんですかね、というか、複雑にしまえるような感じのやつですよね。
うん。
いや、でもね、巾着ってすごい楽なんですよ。
うん。
はい。これ、まあ、前回にして、裏向けてしまえば、中身全部ごっそり、ね。うん、手入りますし、
うん、
一応こうしまうときでももう紐一本でしまわってこうしまうことができるので、
うんうん、
こんな楽なものはないということで。
なるほどね。
はい。
うん、
まあ私なんていうんですかね、まあいろんなカバンというか外カバンをですね、いろいろこう、まあ例えば時にはリックサックであったりとかですね。
うんうんうん、
まあ、主には、ティンバッグというメッセンジャーバッグをいつも常に持ち歩いてるんですけど、はい、この、まあ、なんでメッセンジャーバッグかというと、私は非常にバイクをよく乗るので、はい、急に雨降った時でも、水が染み込まないので、まあ、メッセンジャーバッグを利用してるんですけど、まあ、それに実はね、以前はなんですけど、まあ、そのまま入れてたんですよ、実は。
ほうほうほうほう。
はい。まあ、これではいかんっていうので、
うん、
はい。ずっと考えていてたんですけど、
うん、
その時にこの、えつみさんが巾着でインナーで、まあ、レンズ入れるようなタイプのやつがいくつか出てて、
うん、
あるっていうのを知ったんですよ。
うん、
はい。で、まあ、ちょっと寸法とかを検討して、まあ、ちょっとね、真ん中ぐらいのサイズだと思うんですけど、
はい。
これが、
じゃあこれの、
はい。
大きいのとかちっちゃいのとかもあるんだ。
ありました。
へぇ、はい、うんうんうん。
多分、皆さんはこれを、この巾着同士をマジックテープで繋ぐこともできるんですよ。
へ
ぇ、はい。で、多分、複数これを用意して、大きいカメラバッグの中にしまわれるんだと思うんですよ。うん、
あ、ズボズボってこれを刺すのか。
はい。
うん、なるほどね。
はい。でも、まあ、私の場合はね、これ一つでこと足りてしまうので、まあ、一つなってるんですけど。
うんうんうん。
で、なんとこれが私がいつも持ってるメッセンジャーバッグの中にすっぽり入ってしまうという。
へぇ、
はい。で、
ね、今までちょっとそのままガサガサっと入れてたんで心配だったのが、まあちょっとこれで、ちょっと不安が解消されたんですけど、まあ中身は実はその写真である通りなんですけど、まあ実は私カメラ用品って、まあこれプラス、あとなんかちょっとクリーナー関係しか持ってないので、ほぼ持ってるもの全部これ映ってます。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。
はい。そうですね。もう単純な話ですけど、本体と、シュポシュポですね。正式な名前わかんないんですけど。で、一応、何かあるといけないので、レンズクリーナーと、まあ、ちょっとこれ下になってるんですけど、レンズクリーニングペーパーですよね。
はい。はい、
それと、まあ、フィルター、私2つしか、まあ、今のところ持ってないんですけど、
うん、
1つは UV と、もう1つは、CPL。変更ですね。
はい、はい、
はい。はい。それと、あと、クローズアップレンズですね。
はい。
はい。それしか持ってないんで、基本的に。はい。レンズ関係というのは。
うん、
で、あとはメディアとバッテリーですね。
この黒い丸いのはメディアなの？
黒い丸い中には、バッテリーが。
あ、バッテリーが入ってんだ。
はい。実は、よくね、DP2 って、まあそら、小関さんも言っておられたんですけど、本当に電池よく食うんですよ。
あ、そうなの？
なんか食うんですよ。で、私3つ今あって、
うん。
はい。それをローテーションして使ってますね。
へぇ
ー。はい。でもメディアはその白いそのままで。
あ、これ上に向かってんのがそんなのか。
はい、そうですね、
はいはいはい。はい。
これも大体3つぐらいで。でもね、正直言ってそんな一本っていうか、丸々なかなか取るの大変なんで、まあ取ったことないんですけど。はい。私もいつか高野さんのようにエンプティーって出るまで取ってみたいなと思ってます。
メディアはどれぐらいの容量を使ってんの？
これ4ギガですね。
ああ、なるほどね。はい。
まあ理由は4ギガを超えると異常に高くなるからなんですけど。
ああ、はいはい、今そんな感じだよね。はい、そっか。じゃあ、これ巾着のまま持ち歩いたりもすんの？
あ、します。
あ、そうなんだ。
はい。それもありですね。もう車の中でしたらもう巾着ごと持ち歩くということもありますし。
うんうんうん。
で、何がいいって言ったら、この、写真でお分かりだと思うんですけど、フードとか全部つけたまま履いてしまうっていうのがもう本当に楽ですね。
なるほどね。
はい。うん、で、以前はね、実は豆に全部フードとか外してたんですけど、
うん、
私ちょっと知人に聞いて、これ本当か嘘か分かんないんですけど、あんまりこまめに抜き差しすると、
うん、
レンズフードとかのプラスチックがすぐ弱るという、う
ん。弱る。
はい。弱るんですよ。
はい。
で、ゆるゆるになってくるらしいんですよ。
うん、なってます。
で、あんまり舐めしなくって横着な方の方が長持ちするよって聞いたんで。
うん。
はい。実はつけっぱなしですね。
うん、ああ、なるほどね。僕のも、7200のでっかいフードは、なんか、変な感じになってきちゃった。
あらら。それは、それはちょっと痛い。あれ、フード高いんですよ。
高いよね。でかいやつとか。ああ、広角系のやつもなんか、ピットしかないのにさ。
そうそう、高い。
8000円とかさ、こんなプラスチックに8000円ってどういうことよ、みたいな。
紙とか切って作りたくない。
そうだよね。ああ、なるほど、ね。
なんか自動で開くやつとかよく売ってるんですけど、あれどうなんですかね？やっぱいいんですかね？便利がいい。どうなんでしょう。前からちょっとそれも聞きたかったんですけど。
自動で開く。
はい。なんかこう、レンズキャップみたいになってて自動で開くのかな。
はい、はあ、なんか。で、それはコンパクトデジカメ用ですかね。
いや、なんなんでしょう。
でもなんか、普通のやつでもゴムで、こう、バチャバチャって折りたたま
れ
て、短くなるやつとかもあるじゃないですか。でもなんか、ね、かぶっちゃったりしそうで怖くて。
ラバーフード使ってますよ。
あ、大丈夫なの？
普通に、焦点距離と、そんな、あれを間違えなければ大丈夫。
大丈夫なの？
うん。
そうですね。うちは標準用のやつ使って、標準レンズ用っていうのを使ってますけど、
うん、
特に蹴られたりなんだりってのはないですね。
へ
ー、ただうちの場合はただステップアップリングかましてるんで、そのおかげで蹴られてない可能性も若干あります。
あ、はいはいはい、
なるほどね。そっかそっか。まあでもこれ良さそうだね、こういった DP2 とかコンパクトなサイズのものを使われてる方には、
そうですね、
いろんなカバンに入れてもいいし、単独これだけで持ち歩いてもいいしみたいな、
ね、そうですね、うん、あとまあカバン自体も高くないですからね。
ああ、これ巾着何本くらいするの？
ね、ちょっと忘れてしまったんですけど、うん、そんな高いものではなかったと思います。
へえ、はい、まあでもカメラバッグ買うよりは安いだろうね。
そうでしょうね、うん、それこそ半助さんやればドンケとかお持ちなんで、それに比べたらもうタダみたいなものあちゃうかだと思うんですけど、はい、
まあ今使ってる F1 はカモヤンさんからいただいた
ので、
でも元々買ったやつ結構いい値段したからね、あれでも2万3万ぐらいしたのかな。 F2 ってそれぐらいだからね、
うん、
どんけ高いよね、
うん、
まあでもタムラックとか、タムラックじゃないや、テンバの方が高いような気がするんです
けど。あ、そうなんだ。
そう、どうなんだろう、今最近そんなに真剣に見たことないけど、僕がドンキを選んだら、大きさと値段を比べたらドンキの方がでかくてちょっと安かったからなんですが。
それってドンキなの？
いや、
僕はスモさんに憧れてドンキ買ったのに。
いや、キャノンはね、レンズのコンパートメント太い方がいいので、
うんうんうん、
EF レンズというか、太かった。まあ、今は2個も太くなっちゃったんですけど、
うんうん、
割と。それでもやっぱりマウントの径が違うから、
うんうんうん、
キャノン、どうしたって太いんですよ。
うんうんうん、
では中敷きの大きさが、
うん、
太いドンケが良かったんですけどね。
うん、なるほどね。
あ、ちなみに値段ですけど、うん、今越美さんのページを見たらですね、一応これモジュールクッションボックスという名称なんですけど、
はい、
はい、2000円くらいから、まあ、1900円台ぐらいからですね。
へ
ぇ、売ってますね。
あ、そう。
はい。上はまあ、大きいのになると3000円くらいかな。
うん。まあ、それでも3000円くらいで買えるんだ。
はい、そうですね。多分私が買ったやつはまあ、まあ、2000円少々ぐらいなもんだったと思うんですけど。
うんうんうん。
はい。すごいリーズナブルで、はい。はい。
チャリンコ乗り時用に買ってもいいかもな。
そうですね。これ、大きいやつでしたら、そうか。でも、ハンスケさんとかのお持ちのレンズは長すぎるから、どうかわかんないですけど、つけたま。
うん。自転車の時は、その長いのつけないから、
あ、はいはい。
背負っていく時はね。
はい。
自分で自転車乗る時用。
はい。
に、これ、中敷き取ったら横向きに入るかな、とか思って。
あ、うん。多分、レンズは多分すっぽり入れたりするような、ものですから、
うん、
あれですね、プラスそのボディの厚さですよね、
うん、
いけるやつあるんかな、ちょっとその辺は分かんないですけど、
うん、なんかいけそうな気もする、
うんうん、あったらすごい便利はね、良さそうだとは思うんですけど、うん、結構ね、長いやつも実はあるんですよ、
ロング、
上からレンズをスポット入れたり、
ああ、ズボッと刺すような感じなんですね、はいはい、
やつもあるので、
うん、
まあ、いろんな工夫はできるかと思うんですけど、
なるほどね。ちょっとメッセンジャーバッグを買わないと、これを入れるものがないからあれなんだけどさ。まあでもこれはちょっといいかもしれないですね。
まあ実はメッセンジャーバッグの方が高いという
か。そうだね。メッセンジャーバッグ結構いい値段するんだよね。
はい、そうなんですよ。
欲しいんだけどなかなか買えない。
はい。まあそんな、こんなで DPO に合わせていただいてですね、いろいろ使っていただけるんではないかなと。
うん、はい、これ面白かったな。はい。
はい、
ということで、カメラバック企画、まだまだやっておりますので、皆さんもぜひ、撮って送っていただければと思います。はい。はい、ということで、ちょっと長くなりましたが、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。カメラバック企画用に写真を撮ろうと思ったんですけれども、
うん、
物が多すぎて撮りきれなかったっ
す。はい、カメラバックの中身がにカメラが入ってない戸籍と。
もうあのカメラバッグとかトートバッグをがいいのを探してるんですけど見つからないので、もうミシンを買って自分で作ってしまうことになって たから。
やるね。
私はですね、あの、ぜひともその大掛かりなシステムを見てみたいと考えているミーでした。はい。
はい。ではまた来週。